皆さんおはようございます、今日はですねまだマルコの福音書に戻っていますけれどもその続きのところを見ていきます。今日は特に先ほど読んでいただきましたけれどもイエス様が12人の弟子たちを使わすというところですね。で12人のこの弟子たちは特別に使徒というふうにも呼ばれています。まあ、使徒っていう名前自体がですね使わされるっていう意味があるんですけれども、まあ、この弟子さんたちがイエス様によって、まあ、このマルコの福音書の中では初めて、行ってらっしゃいというふうにその働きに使わされていく場面、それが今日の箇所になっています。ご一緒に7節から9節を一緒に読んでそこからスタートしていきたいと思います。聖書の箇所を開いている方で結構ですのでご一緒に今日のマルコの福音書6章の7節から9節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。そして12人を呼び寄せ2人ずつ組にして使わすことにされた。その際汚れた霊に対する権能を授け旅には杖1本のほか何も持たずパンも袋もまた帯の中に金も持たずただ履物を履くようにそして下着は2枚着てはならないと命じられた。はい、さっきも言いましたけれども12人のお弟子さんたち使徒の人たちこの人たちが使わされる、まあ、そういう場面ですね。最初に12人を2人1組にして使わしたというふうに書いてあります。まあ、ですから都合6組ですよね。12人2人1組ということですから6組にしてそれぞれ村に使わしていったというんですね。でその時に一つだけ与えたものがある。それは悪霊を追い出す権能ですね。文字通り悪霊がいたらそれを追い出すことができるようにその神様の力を与えたということが書いてあります。で逆にですね与えなかったものもあるわけですね。それは他の一切の余計なものということです。旅に行くときは杖だけ持っていけと言います。もちろん服は着ていけですね。服着てないと大変なことになりますから服は着せてありますけれども本当に必要最低限の服だけですね。下着も2枚つけちゃいけない。で下着っていうとですね、まあ、今私たちが思うのとちょっと違うわけですね。要はこの中の関東衣ですよね。こう頭からかぶるこの関東衣のことを下着というわけですね。で逆に言うと上着っていうのは何かというとその上から羽織るジャケットみたいなことを言うわけです。まあ、ですからこの服です。服一着だけでいけと2つも持っていくなと重ね着もしちゃダメだし1着だけ着てであとは草履だけ履いていきなさいこういうことを言っているわけですね。でこの中で最初に注目したいポイント気になる点は何かって言いますと、まあ、その前のとこなんです。まあ、今日は6節の半ばの12人を派遣するって新教約聖書では書いてあるところから読んでもらいましたけれどもそこにはこういうふうに書いてありました。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人の弟子を使わせて書いてあるわけですね。ですからイエス様がですねもうすでに巡り歩いているということです。で他の福音書では、まあ、イエス様が行く前に先触れで行かせるっていう場合も出てくるんですけれども、まあ、少なくともここではですねイエス様は村々を巡り歩いているわけですよ。つまりですねなんでじゃあ弟子を使わす必要があるのかっていうことが気になる点ですね。だってイエス様本人行ったらそれ一番いいわけですよね。イエス様が行って救い主が来てわあすごいイエス様だ話を聞きたい直していただきたい悪霊を追い出していただきたいでイエス様が全部やられたらそれで話が済むことですね。ところがそうしないでわざわざ行ったとこも含めてもう一回お弟子さんたち2人1組で行ってらっしゃいというふうにするわけです。なんでそんなことをする必要があるんでしょうか。これが今日の第一のポイントだと思いますね。それは一言で言えばこのお弟子さんたちを育てるためですね。このお弟子さんたちを整えてトレーニングするため訓練していくために成長させるためにこのことをしているんだということです。そもそも開けなくていいんですけどこのマルコの3章の13節からのところにこの12人のお弟子たちが選ばれた場面が書いてあります。でそこではですねその12人の弟子たちを何のために選んだかっていうことが書いてあるんですね。それはですね2つのことなんです。1つはそばに置くためそしてもう1つは使わすためこのために選んだというふうに書いてあります。まずですねそばに置くっていうのは何でかって言いますとそれはもう分かりいいですね。 あの身の回りの世話をさせるためじゃないんですよ、一応言っておきますけど。違うんです。よくね、そういう場合ってそうなりますよね。弟子って言ったら師匠の面倒を見ろって話になるんですけど、そうじゃないですね。そうじゃなくて、この場合、この12人の弟子がそばに置かれたのはイエス様と一緒に過ごすためなんですね。要は一緒にいることが大事なんですよね。イエス様と一緒に寝食を共にして、寝る時も一緒、ご飯を食べる時も一緒、旅する時も一緒、まあ、こういう時間を過ごしていくことでイエス様の教えている姿、また生きている姿、働いている姿、それを見て実際そこから吸収していく、学んでいくということをしていたわけですね。そのためには一緒に過ごすのが一番いいわけですよ。そうするとイエス様が、なんか不満な感じを出したら、あ、これを主は喜ばないんだなっていうことが分かりますし、逆にこれをしなさい、あ、これはしなきゃいけないんだなっていうことが分かりますし、まただんだん一緒にいればですね、イエス様が、まあ、要は主が何を喜んでいるのかとか、何を望んでいるのか、どういうことを嫌だと感じているのか、その御心が分かってくるようになるわけですよね。このためにイエス様は12人をそばに置いているわけですね。そしてもう一つは使わすということです。使わすためなんです。今度はイエス様のもとで吸収したことを自分でやってみるために使わすわけですね。で、自分でやってみてまたそこで学ぶわけですね。成長するわけです。育てられていくわけですね。でもこれは私たちみんな分かっていることですけれども、まあ、要はですね、こう勉強することとまたそれを生かすことっていうのは全然違うわけですよね。どれだけこう一生懸命勉強してもそれが使えなければ意味がないわけであって、まあ、まさにこのイエス様のところに一緒に過ごすことで学んだことを彼ら使わされていて実際やってみるわけですね。そこでまた育つ、失敗をしたりうまくいかなかったりしてまた育つわけですよね。あ、違ったんだ、イエス様思ってたこととこれじゃなかったのかな、あ、そうだ、イエス様ってこういうふうにしてたのに僕こういうふうにしちゃったな、まあ、こういうふうにしてだんだん分かっていくわけですね。ちなみに、今日書かれてあるところにはさっきも言いましたけれども、まず悪霊を追い出す権能っていうのが与えられてますね。これは行ってみてやってみて、そしてもうリアルに神様の力を経験するっていうことですよね。そこで彼らは奇跡を体感するわけですね。あ、本当に主は生きておられるんだな、主は本当に私たちのうちに働かれるんだな、生きてなさることがあるんだなということを体験するわけですね。そしてまた杖一本と服だけ着ていけというふうに言います。それは余計なもの一切持っていくなということです。必要を主が満たしてくださるということを体験するわけですね。何も持たないでいけば本当にそれを満たしてくださるのは主であるということがわかるわけですね。そうすればお弟子たちはますます自分の信仰が確かにされ深められていく、確信していく。同時に、まあ、人々もその弟子さんたちから福音を聞くことができる、知ることができる、まあ、本当に一挙両得であるわけですね。で、何度か私お話ししましたけれども、すごく影響を受けた本でですね、私はその伝道のマスタープランっていう本があるんですね。これもう絶版になってて多分今手になかなか入らないんですけれども、この本ではですね、その作者の人が伝道のマスタープランというものがある。マスターというのは主ってことですね。主の伝道のやり方、計画、プラン、やり方というのがあるんだっていうふうにこう語っているわけです。で、それは何かというと、イエス様は自分で何でもやろうと思ったらできるんだけれども、そうしないでむしろ弟子たちを育てた。これがイエス様の計画なんだ。福音を伝えるための計画なんだというふうに語っているわけです。で、そう言われて読んでみると確かにそうであるわけですね。イエス様はどういう行動をしているかというと、群衆がですね、直してくれ直してくれ、話聞きたい話聞きたいってもう集まってくると、まあ、それにはなるべく答えてあげるんだけど、でもなるべくですね、離れて離れて弟子たちと時間を過ごそうとするわけですよね。そして弟子たちには本当に生活を通しながら教え、また使わすっていうことをしていくわけです。そしてイエス様が天に帰って行かれた後どうなりましたか。それは教会が生まれて、そしてその育てられた弟子たちがイエス様の福音を伝えていったわけですね。イエス様は人に使命を与えて、そして育てる方なんだということがこのことからよくわかるわけです。で、皆さんもよくご存知と思いますけれども、 人を育てるということはですね、自分がやるよりずっと大変なことなんですね。何事でももう慣れてしまっていれば自分がやるのが一番早いですね。そして人のことを気遣わないで済みますから、あれやんなきゃなと思ったらトトトって言って自分でやっちゃえばそれで済むわけです。で、人をですね、教えてできるようにするまで育てるっていうことの方がずっとずっと大変ですよね。だって自分だったらそれこそボタンを押せばいいだけのことを、その教える場合だったらこれのボタンを押したらどうなるのかっていうことを説明して、こうやって押せって説明しなきゃいけないわけですから、倍や3倍やたくさん労力がかかるわけですね。でもですね、私たちは恐れ多くもこともあろうにですね、神様と向き合う時間を作ってあげるのは大変だなっていうふうに言うことがあるわけですよね。神様の方が私たちに本当は手間暇かけてるんですけれども、こともあろうに私たちの方がですね、いやデボーションするの大変だな、聖書を開くの大変だな、祈る時間を取るの大変だな、礼拝するの嫌だな、めんどくさいなとかって言うわけですよね。あっちが本当は苦労してるのに、まるでこっちが苦労してるみたいなことを言い出すわけですよね。こういう現実があるわけですね。でもイエス様はですね、そういう人に向き合って育ててくださる方であるということですよね。今日の箇所でお弟子さんたちは使わされていきます。でもですね、彼らはよく用意ができたから使わされているんじゃないんですね。まだまだ不完全、もう非常にまだ足りない部分がある。実際この後福音書を読んでいけば、たくさん彼らは失敗をするわけですね。ペテロはもう十字架に至るところまで、間違えちゃうわけですよね。知らないって言っちゃうわけですよね。それだけ不完全だけど、イエス様はですね、それでいいんですね。その状態で彼らを使わして、はいやってごらんなさい、はいやってごらんなさいというふうに難しいところに行かせるわけですね。なぜならそこで失敗してもいいわけですね。失敗を通してまた学び、またイエス様のところに戻ってきて育っていく、これを繰り返していけばいいわけですね。イエス様は私たちの方が本当は教わっているのに面倒くさいとか言うのに、でもちゃんと付き合ってくれるわけですね。忍耐して私たちのことを見捨てない、これが私たちの主であるということをもうちょっと覚えたいと思います。また同じことですけれども、私たちはですね、よく誤解をしていると思うんですね。それは、もっとね、私が成長したら、もっと私が良いクリスチャンになったら、もっと私が準備ができたら伝道できるかもしれないなって言うんですけど、それ嘘ですからね。そんな日来ません、絶対来ません。皆さんが完全にね、イエス様みたいになる日は、向こう行ってからにしましょうね。多分そうなりますから、この地上ではですね、なかなか完全にはなりません。でも聖霊が働かれる時には完全になるんですね。聖霊がそれを完全にしてくださるんですね。ですから準備ができたらできるっていうのは嘘ですね。逆ですね、準備できてないけどイエス様が使わせてくれるところに応えていくときに私たちは育てられていくんですよね。また聖霊の完全な働きをそこで体験していくわけですよね。この順番を私たちは間違えてはいけない。私たちは待つのではなくて言われたときに応えていくんだ、このことをぜひ覚えていきたいというふうに思います。成長したから伝道できるのではない、伝道するから成長できるんだ、このことをぜひ今日は覚えていきましょう。さあ続きを見たいと思います。今度は10節11節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。またこうも言われた、どこでもある家に入ったらその土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていくとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。はい、こういうふうに書いてあります。具体的な指示をイエス様は12人に告げます。それは何かと言いますと、とりあえず新しい村に行ったら、迎えてくれる人を探せというんですね。で、その家にとどまれというんです。ですから好意的に迎えてくれる人のことを探せばいいわけですね。耳を傾けてくれる人、そういう話をする人たちなのね、じゃあうちにおいでよと言って置いてくれる人、こういう人を探しなさいというふうに言っています。で、迎えてくれたらフラフラしないでその家でちゃんとお世話になりながらそこから福音を伝えなさいということを言っています。で、もう一つ、もし誰も迎えてくれなかった場合、誰も聞く耳を持っていなかった場合はもういいんだって言うんですね。 足の誇りを払い落として去りなさいということを言っています。足の誇りを払い落とすというのはどういうことかと言いますと、もう私はここで私のやる責任を果たしましたから、後のことは責任を負いませんよと言って、もう誇りさえ返していくということですね。私とあなた方とはもうここで関係ありませんからね、責任を負いませんからねということを意味しているわけですね。こういうふうにしなさいというふうに言ってるんです。裏を返すとですね、私たちがイエス様のことを伝えようって思うと、そういう現実的な2つの反応があるということですね。一つは好意的に聞いてくれる人がいるということですね。好意的に、あ、なんだかそれ良さそうな話だね、ちょっと聞かせてよっていう人もある。そして一方で全然聞く耳がない人もある。これ両方必ず出てくるということなんですね。それは明らかにイエス様はここで言ってんですから、絶対出てくるということなんです。でも足の誇りをね、払い落として次行きなさいっていうふうにイエス様が言っていることから分かるのは、反応が良くても悪くてもそこで責任を果たしなさい。で、果たし終わったら、悪かった場合怒らず嘆かず、はい次に行きなさいということを言っているわけですね。何事でも時があるというふうに聖書は教えていますね。旧約聖書にも書かれてありますね。何事でも時がある。それは単に時があるということじゃなくて、神様の時があるということですね。神様の計画をされている時があるということを意味しています。ですからいつか聞く耳がある時が来るかもしれないし、またその時に語る人があるかもしれない。だからあなたはあなたの今ある責任を果たしなさいということですね。他の時とか他の人のやることは、まあ、それは神様に任せとけばいいわけですね。神様の時があるんだから。だから今あなたに与えられた使命をあなたは果たしなさい、そこで答えなさいということを言っているわけです。また他の箇所では、折りが良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと、こういうふうに書いてあります。で、人には分からないからですよね。だからどんな時でも福音を語り伝えなさいということです。で、ただですね、特に私これ注意してもらいたいなと思うのは、相手の時が良くても悪くてもってことじゃないんですよ。明らかに相手迷惑している時に語るっていうのはですね、大体逆効果ですね。で、私たちの方の折りが良くても悪くてもってことですよ。私たちが、あ、今言いやすいっていう時だったら言えるかもしれないけど、あ、今ちょっと私切り出しづらいし気持ちが準備できてないんですけどみたいな時があっても、でもあなたの折りが良くても悪くてもそんなこと関係ないから語りなさいっていうことを言っているわけですね。相手のことはきちんと考えないとそれはダメですね。聞く耳がある人にまず語らなければいけないし、また聞く耳があるようによく祈って備えて伝えなければならないということはあるわけですね。で、きちんと祈って責任を果たしたならば、相手がその時受け取らなくても、それは主の時に委ねなさいということですね。自分のきちんと使命を果たしなさいということです。ご利用しをする必要もありませんね。聞く耳のある人は聞きなさいというふうにイエス様は言います。何でお前聞かないんだ、聞く耳開くまで絶対語ってやるっていうのだと、まあやってもいいんですけどねやってもいいですけれども、まあ、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思いますね。イエス様だったらどういうふうにしてるかなって、よく御言葉開きながら考えてみるといいと思いますね。あなたの使わされた場所であなたが今与えられている使命を果たしなさい。また人がどうしてるかとかわざわざ言う必要はないですね。あなたがあなたに語られていることにあなたが応答しなさい。これが大事なことだと思います。さあ最後12節13節を見てみましょう。はい、いきます。12、13、せーの。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。はい、こう書いてありますね。ここで特に注目したいことは、悔い改めさせるために宣教をしたということですね。で、他の福音書でもこの場面というのは出てきます。お弟子さんたちが使わされていく場面出てきますけれども、このマルコの福音書だけがですね、悔い改めさせるために宣教したということを強調して書いてるんですよね。悔い改めさせるために宣教をするんだ。これは私たちがよく心に留める必要があると思いますね。裏を返せば、誰にでも悔い改めなければならない罪がある ということですよね。この話はですね、伝えづらい話ですね。だって誰だって嫌ですからね、あなたね罪人なんですよというふうに言われるのは普通は嫌ですから伝えづらい。でもこれは避けては通れないということなんですよね。まさに私たちの福音の核心であるということです。だってそうでしょ、みんなに罪があるからイエス様の十字架にかかったわけですから、ね、罪ない人いるんだったら別にイエス様必要ないわけじゃないですか。イエス様もいないし聖書もないし私たちもこの教会もないしここにもいないということですよね。私たちに罪があったからイエス様がいて聖書があって私たちはここに集まって感謝と賛美を捧げているわけですよね。それがあるからイエス様の十字架がわかるんだということでもあると思います。で、私たちはですね、神様が私たちのことを愛してくださっているよ、でここからスタートするのでもちろんいいんですけれども、愛されているということをね、私たちはまず受け取るということはすごく大事ですけれども、でもですね、私たちは罪があるのに愛されているんだっていうことがもっと大事なんですよね。入り口はただ愛されているようでいいかもしれないけれども、その後必ず私たちが受け止めなければいけないのは、私たちは愛される価値が本当はないのに愛されているんだっていうことなんですよね。それが大事なんですよね。で、これを伝えるのは確かに難しいけれども、でもですね、ここで非常に彼らがシンプルに出かけていって悔い改めさせるために宣教したっていうことを言ってるっていうことが大事だと思うんです。責めるでもなくて、隠すでもなくて、御言葉の通りに、そして私たち自身が現実に示している通りに、私たちには罪があるということを明かしし、そして悔い改めるということを必要なんだと教えるということですね。これはですね、私たち自身がその証明だということをよく分かっていれば、実はそんなに構えなくてもいいわけですね。で、私たちがですね、よし、じゃあ悔い改めることね、罪があることを教えなきゃとかって思って、鼻息荒くですね行くと、まあろくなことにはならないと思いますね。いいか、聖書は語ってんだ、お前は罪人だとか言って言われたら、何この人っていうふうになって終わりですから。そうじゃなくてですね、私がいい見本だっていうことを持っていくと一番話が通じるわけですね。ところで私罪人なんですけどっていうふうに話を切り出、まあ今言った通りやってもあんまり良くないですけど、そのことから切り出せばいいわけですよね。別に相手がどうとか言う以前に、私がまずいい見本だということを皆さんに伝えればいいわけですよね。こんな私であるけれども、でも許されている、でも愛されている、でも命を与えられているし救われているんだ、まあ、そのように証しをすることができるわけですね。私たちの悔い改めの宣教というのは、私たち自身がその一番分かりやすい宣伝材料である、証である、 CM であり PR である、広告であるということですね。私を見てください、私はこのように罪人であるけれども許されて愛されているんですよ、これが私たちの宣教のスタート地点であるということだと思います。そしてイエス様を紹介するわけですね。でもイエス様は私を愛しているんだ、でもイエス様は私のために命を捨ててくれたんだ、そのことを伝えることができるわけですね。さっきも言いましたけれども、準備ができたらではない、罪人の私が初めて伝道できるんですね。皆さんが素晴らしい、聖人君主になったならば、その時はもうあちらに行っていると思いますね。そうではないということですね。私たちはこの地上にある限り賭けがあるんだけれども、でもだからイエス様が来てくださったということを声高らかに言うことができるわけですよね。私が素晴らしかったのでイエス様は私を選んでクリスチャンにしたんだわ、誰が聞きますかそんな話、お前の話など聞きたくないわっていうふうに言われるのがオチですね。でも私がこんなだけれども、イエス様は私を愛して選んでくれたんだわ、それを伝えることができるわけですよね。準備ができていない今だからこそ、私たちは使わされていくということを応答していきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらくそれぞれで応答の祈りをする時間を持っていただきたいと思います。それぞれで自由に御言葉に、またそれぞれ今神様から示されていることに応答して祈っていただきたいと思います。あなたが使わされている場所はどこでしょうか。また使わされている相手は誰でしょうか。またそこでどんな使命を今与えられているでしょうか。 私たちもそれに信仰によって応答していくということをぜひ今祈りの中で答えていきたいと思います。他にも自由にそれぞれお祈りください。しばらく総額に合わせて祈る時を持ちましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちを愛し、この罪人を愛し、十字架にかかり命を与えてくださっていますことを心より感謝いたします。この小さな私たちをあなたは選び分かち、そしてまたあなたの使命を与え使わせてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたに応答するものとならせてください。確かに私たちは不完全でまだまだ未熟なのですけれども、あなたが選んでくださいましたから、それに応答するものとならせてください。どうぞこれから始まる旅路をあなたが共に歩んでくださいますように、またあなたを明かし歩んでいくことができますように、主は私たちを整えてそれぞれの馳せ場に使わせてくださるようにお願いいたします。皆さんそれぞれの祈りに合わせます。どうぞそれぞれの応答にまたあなたが応答してくださるようにお願いいたします。感謝しお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。